はい、それでは黙示録の18章を開いてください。黙示録の18章です。もうね、本当にね、終わりに近づいてますが、17章ね、この大陰符と呼ばれるバビロンの都の幻を見て、地上の王たちが陰行を働いていると。まあ、これが、もうね、この午前中もじっくり見ましたが、女に例えられているのはなぜかというと、神により頼んでいる姿なんですね。だから神と人との関係っていうのは、この男と女の関係に例えられるわけですけれども、だから、この女は基本的に富と権力に自分の身を任せている姿ですね。本来はイエス様に全てをより頼んで、イエス様に従って仕えるべきなのにということです。そして具体的には、世の制度に、世に組み込まれている宗教と言ってもいいでしょうか。これを妥協しているということですね。あるいはもう本当にもうその中、もうこのミックスされているみたいな感じですよね。覚えてます？そして妥協しているクリスチャンは、結局妥協して、まっすぐに生きているクリスチャンたちを迫害するっていうね、まあ、こういうこの実際も、まあ、見ました。だから、いやいや、私だけの問題だでは決してないんだと、まあ、いうことになるわけです。で、秘められた意味はって書いてありました。秘められた意味ですね。で、これが何かと言ったら、過去にもあったんです、バビロンはですね。で、実は創世記の初めの時からバビロンはあったんですね。バベルとも呼ばれますけれども、まあ、エデンの園のあたりからもうサタンの堕落と策略があって、で、それがバベルの塔において明らかになって、あと歴史の中ではユダヤ人を根こそぎ捕らえ移す、バビロニア帝国とかね、言われます。新バビロニア帝国って言われますけれども、バビロンがエルサレムを破壊したところに出ました。そしてその続きを話しますと、ヨハネが生きていたのがローマだというのがとても大事ですね。皆さん、これ覚えておいてくださいね。新約聖書の背景はローマです。ローマの中にあるユダヤ人世界って言ったら分かりやすいかもしれません、新約聖書はですね。なんですけれども、そのローマもエルサレムを再び破壊して、ユダヤ人が奴隷として捕らえ移されて世界に散っていったと。そしてキリスト者もローマから迫害を受けていったんですよね、という関係があります。同時にですね、危険があって、それがローマ皇帝がキリスト教に改宗した後は、キリスト教会が迫害するほどの権力者になっていたわけですよ。で、これがなんか良いように見える、私たちね、迫害が終わったっていうのは良いことだと思うじゃないですか。で、事実いいことなんですけれども、権力を持ったら、もうこれもうやっぱりいいことないですね。まあ、もちろんだから、それをも神は用いて、こう代々こう信仰者っていうのはいるんですけれども、良いこともあったんですけど、もちろん歴史のカトリックの歴史とかがですね、悪いことばっかりでは決してない、いいこともたくさんあって、私たちは全てを捨ててはいけないですね。だけれども、やっぱりそういう悪いことが現れると。そしてこのようにバビロンは続いていくんですが、終わりの日に完全な形で現れるよということです。で、ダニエル書の7章を見ますと、それが、このかつてのローマ帝国が復興するような形で10の連合体ができて、その中で獣が台頭して、そして今度は世界帝国、獣を神とする世界帝国になっていくんですよね。で、前回の学び17章の終わりの方で、このバビロンが焼き尽くされたというところを見ました。17章の16節と17節を読みします。あなたが見た10本の角と獣は、やがて陰符を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。それは神の言葉が鳴る時まで、神は御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからですということで、このように破壊される、この焼き尽くされるって言ってるんですけれども、この18章でですね、 その女の淫行よりも、その何て言うかな、18章17章は淫行をしているっていうことがこうかなり前面に出ていましたが、後半の18章は巨大な富の方に焦点が当てられていきます。でこれが苦しみのない女王とも呼ばれているけれども、巨大な富を持つために誰にも支配されず一方的に富を蓄積しているようなシステムと言ってもいいでしょうか。まあ、実際の都であると同時にシステム、体制、その形って言っていいでしょうかね。そのようになっているわけですね。でだからまあ言い換えると17章は宗教的な部分に焦点が当てられて、18章はバビロンの商業的な部分に焦点が当てられていくんですよ。でね、ここはちょっと難しいんですけども、16章の災いにももうすでに出ているんですね。バビロンは最後の第7の8ですね。そこではぶちまけられたらこれまでにない大地震が起こりました。で16章の19節で、あの大きな都は3つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りのブドウ酒の杯を与えられたと。この地震によって3つの部分に分かれ倒れたということが書いてあるんですね。だからこれ時系列的にどうなってるのかなっていうふうに思うかもしれません。おそらくはその獣が神として拝まれるのはこの最後の70週目の7年間の真ん中以降だっていうのね。これ皆さん分かります？真ん中からこの後ろの部分、後半部分ですよね。3年半です。3年半、7年のうちの後半の3年半がそうなってる。でその前のところからもうバビロンがあって、それが17章に出てきているこうなんか宗教的なこのバビロンが獣の上に乗っかっているという部分ですね。そして真ん中あたりでおそらくそのもう嫌になってですね、さっき読んだところですね、このもう、王たちと一緒にバビロンをこう潰したわけなんですよね。でそれによって宗教の部分がなくなり、自分自身が宗教の対象になる、神として拝まれるようにしてったと。だからもう宗教的なバビロンはもう潰された後なんですね。けれども商業的な部分の残存というか、このそれは残ってる感じがします。それが18章ではないかなと思うんですよ。でね、こういう話って難しいかもしれませんが、いやこう実際の政治というか歴史の中で、もう日本でも似たようなことって起こってんですよね。織田信長です。で織田信長が彼はね、キリスト教のバテレン、宣教師に対して好意的だったんですね。でその背後には仏教の勢力を潰したかったって言うんです。でその仏教の勢力っていうのはこれ結局政治権力も持っていて、ね、でそれでいわゆる肉食飲酒、金儲け、女遊びとかにふけていたという、まあ、こういう状況に対しても嫌悪感さえ抱いていたと。だからそういう地蔵もなんかこう蹴って、なんか城に、自分の城に使ったとかなんか忘れましたけれども、で信長がもう本当に怒ったのは、信長に対立する大名たちの味方をしてたんですね。比叡山の僧侶たちが、それで比叡山の焼き討ちみたいなねこともやってったわけなんですが、そのねフロイスっていう人がいたんですよ、このバテレンの中で。で彼がね、詳細な日本史っていうのをね書いてるんですね。でそこを見ると、彼はなんと自分の誕生日に己を神とする祭典を催して、そしてその神体っていうのは神の体ですね、神体を拝むように参拝を強要したってことが書いてあります。でその後で本能寺の変で殺されてるんですね。なんか似てますよね、少しね。誰を拝んでるのって、自分を拝んでるんです。でそれを拝むように言ったわけです。でそして本能寺の変で殺されてるってね、だからフロイスはこれはもう自分を神としたからだとか何だかってまあこう言っているんですが、やっぱり彼もフロイスももちろんね、聖書知ってますから反キリストのことを意識していたのかもしれませんけれども、だから結構ね、別に変な話じゃないんですよですね。この後半で自分は神として拝まれるけども、その経済の面はまだ残っていたっていう、そういう感じで、その経済の面も商業の面も 滅びるっていうのが、この地震が起こって3つに裂けて、そして火が出てきて、こう火の中で焼き尽くされていくっていうような状況になっていくんだと思います。その時に御使いが現れます。一節、その後私はもう一人の御使いが大きな権威を持って天から下ってくるのを見た。地はその栄光によって照らされたとあります。まあ、ここね、一節から三節までがこの大きな一人の大きな権威を持っている御使いですね。で、四節から天からの声が現れると。で、これが二十節まで続いて、そして二十一節から一人の強い御使いがと、この三つの部分、この宣言しているのが三人いるわけですよね。で、この一節から三節が、この御使いが大きな権威を帯びて栄光まで輝かせているのは、これもまさにイエス様がこう栄光の姿でこう再臨される時のような、そういうようなものを醸し出していて、まあ、全てが照らされるわけですよ。全てが明らかにされて、裸にされて、もうこの女がやっていること、この大バビロンがやっているっていうのが、全部この邪悪さが、悪が、不正が、罪が明らかにされているというような状況ですよ。そして2節で、彼は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となったと。今まで栄華に輝いていたこのバビロンが一瞬のうちに、このように獣とか鳥獣の巣窟になって、かつ悪霊どもも住んでいるというものになったと言って叫んでいるわけなんです。でね、ここを知るには、このもうすでに原型として、当時のバビロンですね、ダニエルの時のバビロンです。どのように終わったかっていうこと、これがね、イザヤとかエレミアとか予言してるんですよ。で、その中の一つで、イザヤ書の29章の9節で、21章の9節で、見や、今戦車や兵士2列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言ってます。倒れた、バビロンは倒れた、その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたってね、倒れたってこう言ってるんですね。そして、これ突如として来たわけですね。これも何度となくダニエル書の学びでも、イザヤ書の学びでも話している歴史なんですけど、ダニエル書の5章ですね、あそこの背後にある歴史はヘロドトスかな、という歴史家が書いているものがありまして、驚くべきことだったんですよ。もうバビロンの町というのは、都というのは、このユーフラテスが真ん中に走っていて、もう強固な壁ですね。そして備蓄は20年間十分に暮らすことができるようなものがあって、そしてユーフラテス川のこの両岸岸に高い壁がありますから、もうその 橋がね、このでこの真ん中を行き来するだけでものすごい強固だったので、これをキュロスですね、ペルシャのキュロスがどのようにして、彼らを陥落させるかということを考えても、まずは無理だと思われる。で、なんとキュロスは迂回なんだ、そうですね、迂回作戦、ユーフラテス川をせき止めて、で運河作って、この周りにだから迂回させ、バイパスして、また戻していくっていう、これをやったわけですよ。そうすると川の傘がね、この高さが少なくなっていって、それでこの門のこの裏、この底のところから入っていって、乾いたところ入っていって、真ん中までは行けるわけですよ。真ん中まで行けるわけです。そしてじゃあどうやってこの入っていくかと、宮殿にまで入れるかと、ところが聖堂の門が、あれだけ頑丈な聖堂の門が開いてたと、みんなベロンベロンに酔っ払ってたって言うんですよね。で、そして宴会が催されてたってあるじゃなくて、ダニエル書の5章でね。で、それでその時に、この塗り壁のところに、これ白い壁だね、塗り壁みたいなところにこれ指が現れて、そしてガクガク震えて、で解き明かしたら、もうあなたの日は終わってますと、これで終わりですって言って、ダニエルが解き明かした、その夜にベルシャツァルが殺されたと書いてあります。だからあまりにも急だったので、 バビロンの住民はもうバビロンが滅んだことを知らずに数日過ごしましたぐらい早かったんです。という背景があるんですよ。この一夜にして一瞬にして滅んだと、あのバビロンが滅んだで、終わりの日もこのバビロンがどんなに力強いものであっても滅びるんだということなんですね。でこれね、悪霊の住処とかね、このね、悪霊の霊、汚れた霊の巣窟とかって書いてますけれども、これね、イザヤ書の13章14章、エレミア書の50章51章に詳しく書いてあって、例えばイザヤ書の13章の21と22をこう読みしますと、こう書いてあります。そこには荒野の獣が伏し、彼らの家々にはミミズクがあふれる。そこにはダチョウも住み、親木がそこで飛び跳ねる。山犬はその砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近く、その日はもう伸ばされることはないとこう言っているんですよ。さらに悪霊どもが住まいとすることが、この御使いが言っていることなんですけれども、イエス様が地上に戻りですね、神の国が建てられても、このバビロンの部分は廃墟となって、フクロウやダチョウや親木や山犬、ジャッカルが徘徊しているような空間になっていると。千年王国って全部バラ色なんじゃない、いや、このなんていうかな、閉じ込められるような見せしめみたいなところがこの一部あるわけなんですね、このバビロンで。それがね、永遠の廃墟って書いてあるんですよ、このイザヤの方に。でそれがここで言っている姿なんですね。千年王国になっても残っているということですね。で3節で、全ての国々の民は身怒りを招く彼女の淫行のブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだと。でこれね、17章でも宣言されていましたが、その、まずは全ての国民がこの淫行から無縁ではないということです。でこれ午前中にお話しましたよ、この福音の真理を受け入れて世から離れてなければ必ずこの女の淫行のブドウ酒を飲んでしまっている。つまり世を愛したら神は愛せなくなります。神を愛していたら世を愛せなくなりますですね。でも世も愛し神を愛し、そのようにやっていったらこのブドウ酒を飲むことになってしまうよということですね。そしてここで、18章で17章との違いは、過度の贅沢によって富を得たっていうね、ここの商人たちがって書いてます。これは出てこなかった、商人たちの話ね。だからここはいわゆる商業主義ですよ。ですか、人の必要のために物資が流通するのではなく、贅沢によって安逸を貪っている、それでよからぬことをしている姿です。でこれが主によって滅ぼされたソドムの町も、エゼキエル、預言者エゼキエルはこうやって預言しましたが、16章の49節で、だがあなたの妹ソドムの戸がこうだ、このようだった。彼女とその娘たちは傲慢で、気色で、安逸をむさぼり、貧しい、乏しい人や貧しい人に援助をしなかったって声で、このような、なんていうかな、余計なこと、だからもうその貧しい人に与えなかったって、これ結構大事で、お金が与えられているっていうのはね、神のために、神にしなさいって言われていることを使うための管理者としてお金って与えられるんですよね。でそれを人は貯めていく、まあ貯蓄するのが間違ってるって話してるんじゃないですか、そうじゃなくて、そういう次元が違いますね。そのそういうことをしない、還元しようとしない、神から与えられているもので、こういうふうにしていくと人ってね、おかしくなってきます、おかしくなってきます。だからソドムとゴモラの罪って、あのいわゆる同性愛の淫行ですね、うん、レイプ、集団レイプなんですが、それがある意味でそれ結果って言っていいですね、結果であって、この 何すればいいのかなっていうような状況です。これ、ね、人間性を失います。 やってはいけないことをやるようになりますですね。で次です。それから私は天からもう一つの声が、こういうのを聞いた。私の民はこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように彼女のところから出て行きなさいっていう、こう私の民はってこう言ってます。主が呼びかけてます。で直接的には終わりの日のユダヤ人の残りの民だと思いますね。神のものとされている民ですよ。で彼らはバビロンではなくエルサレムを神の都として住むべき人々ですね。これ学びましたよね。バビロンというのが聖書の中で2番目に多く出てくる都市の名前です。1番は誰ですか、何ですか。1番多く言及されているのは聖書の中で都の名前でエルサレムですよ。エルサレムが圧倒的に多いんです。でもその次がねバビロンなんですよ、ね、でバビロンではなくエルサレムなんだよっていうの、これがねすごい、特に黙示録の最後はバビロンではなくエルサレムだよっていうのは、これもうすぐ出てきます、ね、これ滅びるでしょ。18章で19章でイエスさん戻ってこられて神の国に建てられて、21章22章が天のエルサレムですから、ね、でアブラハムの時からこれ続いてるんですよ。で終わりの日にこうやってバビロンが滅びるから今度はエルサレムに行きなさいっていうのがね、これはねあのメッセージなんですね。当時もそうで、ペルシャによって倒れた後に事実ユダヤ人の多くがエルサレムに帰還しないでそのまま残っていたんです。エルサレムに帰還した人たちは5万人程度です。他は居残っていたんです。奴隷の身ではあったんですけれども安定した生活を送ることはできていたんですね。けれどもこうやって、このバビロンが崩れていく時にいやいやいや、これは私たちは動いちゃいけないとかって思っちゃいけないよと、早く逃げなさいと、関わってはいけないと。だからエレミア書の50章の6節にもバビロンの中からの逃げ、それぞれ自分自身を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな、これは主の復讐の時、主がこれに報いをなされるからだ、ね、ゼカリアも言ってるんですよ。2章で、2章の7節で、さあシオン、これエルサレムに逃れよ、娘バビロンと共に住む者よと、このように言ってます。でこれがローマに住んでいるキリスト者たちもやっぱり思ったと思いますね。このローマの富や欲望から離れなさいと、天のエルサレムを覚えなさいという、こういうメッセージだったと思いますよ。でこれが神の民って言ってますけれども、これはねその直接的にはユダヤ人ですけれども、やっぱり全ての神の民をね、やっぱり語りかけてると思う、私たちも含めて。だから第2コリントの6章の16節で、イエス様、主がこう言われています。私は彼の間に住み、また住む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼の中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れたものに触れてはならないっていうですね。これ午前のメッセージで、世のありさまは崩れ去るから、何て言いました、関わりすぎないようにしなさいと、これですね、これですね。そして5節、彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからですと。このね天に達するっていうのはね、これねどういうことかというと、もう時間が経ってるわけですよ。こう積み上がっているって感じですよ ね。であまりにも長くバビロンがあり、かつもう誰が裁くのかと、もう誰も裁けない、こう暴走している車のようにですね、獣のようにっていうか、このね大淫婦の女っていうのはもっとすごい力強いあれだと思いますよ。獣だったらなんか殺すことがねなんかできるんじゃないかなと、まあ言い方良くないけどさ、ゴジラとかさ、何とかいつも方策得るじゃない、あの暴走ねするね。でもこれごめんなさいね、女性の方にちょっと失礼かな、でもねもうなんかあらゆる人を操ってる女、イゼベルみたいなね、あの当時、ローマの時代のクレオパトラみたいな、わかんないけどね、あのそういう女の方がもっとすごいかもしれないなと思って、ゴジラより力を持ってしても無理 え、なんでこうやって動いてるのって、なんでみんな従ってるの、なんでこう動かされてるのって、こういう存在ですよ、ね、けれども神は罪は絶対に覚えてるよと、不正は覚えておられて、そのなんで神はすぐ滅ぼせなかったかって言ったら、その忍耐してたわけですよね。積み重なってるってのはそういう意味です。忍耐して、それで、それは決して忘れることはないよと言っています。で、次に6節で、あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい、彼女の行いに応じて倍にして返しなさい、彼女が混ぜ合わせた杯の中に、彼女のために倍のものを混ぜ合わせなさいとありますが、ここで報いの原理、借り取る原理が書かれていますですね。詩篇の137編の8節、娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人はと、このように言っています。わかりますか。倍にしてって書いてますね。倍にして、で、これね、出エジプト記の22章の4節に立法でね、物を盗んだ者がいるときに彼は倍にして返済しなければならないって書いてあるんですよ。例えば誰かが私のスマホを盗んだとしましょう。これね、で、発覚しましたと、盗んでましたと、で、立法によればスマホ2台2機をですね返さなきゃダメなんです。で、それは要は、ちょっともういいから、ですか、はい、ね、このスマホを物理的に物が動いてまた戻ってきたっていう意味ではないんですよ。これ唯物論ですね。物質主義ですよ。そうではないです。物というのは神様からそれぞれに与えられているわけなんです。与えられているっていうことはそこに尊厳があり、神の形があるんです。だから私たちは管理してるんです。この与えられているものってのはそうなんですね。で、それを取っていくということ、これはね、その物が移るだけじゃなくて人をね、傷をつけるわけですよ。このはい、精神的な損傷を与えているわけなんです。そういう意味でさらにもう一つっていうか2倍ですね。そういうふうにしてようやく償いができるという意味になります。だからここで言ってるのはもうこれも全部ですね、公平に報いをしていきなさいというふうになっているわけなんです。で、7節で、彼女が自分を誇り贅沢にふけった分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王として座しやもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言っているからですと。高ぶりに対して裁きを下されます。バビロンが安心している姿をイザヤは予言しました。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住む女よ、心の中で、私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済むというものよと。私だけで、これね、ここでね、私だけは特別だってありますけれども、私だけで他にはいないっていうのは直訳です。 あの女王ね、私だけで他にはこれね、神が言ってる言葉なんですね。イザヤ書では私だけで他にはいないとこう言ってます。私だけには苦しみは来ないって言ってるんです。神のように振る舞ってるんです。人はここにいる限り苦しみを受けたり試練を受けたり虐げを受けたりとかするわけですけれども、それを受けなくていいように他の人に極度の苦しみを与えて、そして自分は安穏と生きているっていう状況です。でこれが私だけで他にはいないという言葉によく表れています。でもねこれね、私たち怖いんですが、偽りを自分に欺きをしてしまうんですよ。私だけは大丈夫だっていう偽り、私だけは大丈夫です、私は問題ありません。で神様がいろんなところで注意喚起をしているわけなんです。でそこで神からのメッセージだって受け止めないで、いつまでも他人事のようにしている、いつまでもこの神をむしろ非難している、これがねやばいんですよ。イエス様にところに、人々が来てですね、あのピラトがガリラヤ人の捧げる生贄に血を混ぜて、ガリラヤ人の血を混ぜたっていう話で、あなたたちだけがその彼らよりもあなたたちの方が正しいから、そう彼らだけなのかって言ったら、そんなことないと、あなた方も悔い改めないなら同じように滅びるよと。で続けて、ルカの13章の4節で、またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないならみんな同じように滅びますと。このように、私たちが滅びないのは神の慈しみによってなんですね。でだからいろんなことを、この破壊が、あのいろんな苦しみがあるときに、この私たちはこの憐れまなきゃいけないし、憐れむしですね。で神がいつでも裁くことができるんだということを忘れてはいけないわけなんです。それを高ぶってですね、私だけは大丈夫だと、これが恐ろしいわけなんですよね。8節です。これらのことのため一日のうちにさまざまな災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なのですと。一日のうちですね、富によってまたは他のより頼むことによって安穏としている時の破壊を表しています。突如としてなんです。ベルシャザルが一日一日に殺されたと同じように、今度はルカによる福音書もですね、金持ちの例えの中でイエス様言われましたね、12章の20節、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかということです。でもさーって言うかもしれません。この世を見ていれば、世界を見ていれば、もうどうしようもできなく、誰もこうなくすことのできないものってあるじゃないですかってね。けれどもここで力ある方だって言ってます。神は力ある方なんです。誰もがどうすることもできない、まあ、まさにここで言ってる大バビロンは、神は一日のうちで滅ぼすことがおできになる力ある方なんですね。主が落とし前をつけてくださいます。で次に9節から19節までは世の悲しみが書いてます。これがね、午前中のテーマですね。世の悲しみです。バビロンが倒れたことによって3つの種類の人たちが嘆き悲しみます。1番目は地上の王様たち、2番目に地上の商人たち、3番目に船舶で働く人たち、皆が 収益がなくなったということに対して嘆き悲しいんですね。でこれから見ていきますが、あのデボーションの箇所にもお願いしたんですけどね、これね、ツロに対する神の裁きの予言がね、このそっくりなんですよ。エゼキエルの27章を見ると似てるんですね、めちゃめちゃ。でレバノンのツロ、今、レバノンにあるんですよ、ツロって。あのもうユネスコに登録されてて、あの私も行きたいんですけどね、レバノンはちょっと難しいかな、でも行きたいな。あのエゼキエルのね、予言がもうぴったしカンカンで当たってるっていうのをね、こう分かるんですよ。でそこにね、もともとは世界貿易をの中心であったこの都市国家があったんですね、ツロに。で海軍が非常に強かったので、地中海これ全部牛耳ってました。で植民都市というのが地中海の沿岸地域に一帯に広がってました。ツロに莫大な富が集まっていたんですよ。けれども歴史をひも解くと、バビロンによって包囲されて、ついにギリシャによって滅ぼされてしまいます。でここの予言では、タルシシュという船が、最大級の国際貿易の船が栄の絶頂期に海の真ん中で沈んでいくと。それで船員たち、商人たち、王たちが大いに恐れて嘆き悲しんでるっていうのは、これがね、ツロに対する予言なんですよ。でもなんでこれ同じなんですかってね、これね、あの面白いんですが、本当面白いですよ。あのね、イザヤ書の13章14章もバビロンに対する予言になってるんですね。そのバビロンに対する予言、ツロに対する予言、どっちにも不思議な人物が出てくるんです。バビロンはあの有名な明けの明星、ラテン語でルシファーですね。突然出てくるんですよ。バビロンの王に対する予言なのに、こう王、人間の王を超えてしまった存在ですね。そしてツロに対する予言でも、このケルブと呼ばれている、いわゆるこの最高級の御使いですね、が堕落して、その一人が堕落して、それでサタンになったこと書いてあるんですよ。つまりそのツロの王の背後に働いている誠の王であるサタンが働いているので、バビロンにおいてもその正体がボロッと出てきて、そしてツロにおいてもその正体がボロッと出てくるという、この、状況なので、だから歴史を見ると、その背後にいる霊的な存在が同じだから、やっぱり同じことが起こるんですよね。それでツロに対する予言とそっくりな予言になっています。では9節をご覧ください。彼女とみだらなことを行い、贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣いて胸を打ち叩く。彼女は遠く離れて立ち、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ、大きな都、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたというと。はい、贅沢をした地の王たちです。遠くで離れて立っていたのは、8節に焼き尽くされているから、高熱の火によって燃えているから近づくことはできなかったでしょう。けれども彼はあの魅力を感じていて、彼女に力強い都とありました。政治権力者ですから、その力をね、使いたいわけですよ。その力を、彼らを動かすほどの力であり、またこの王たちも彼女の力をこの動かしたいわけなんですよ。先ほどね、少しね話しましたよね、このゴジラよりももうちょっとこう、もっと実は一人の女の子がね、悪女の方が強いんじゃないかって言い方しちゃいましたけれども、意味わかります。この物理的な力もあるんで、これ政治権力者王たちってあるわけですよ。物理的な軍隊を動かすことできるわけですから。しかしその政治権力者も必ずしも自分のやりたい放題にできないんで、何か利用していかなければやっていけない。その利用しているのが、いわゆるお金なんですよね。英語でね、英語わかる方ね、 follow the money っていう言葉があるんですね。これよく聞くんですよ。お金を追ってけって、金の動きを見ていけって言うんですよ。だから何か複雑怪奇な社会的な現象とか、あるいは政治の動きとか、いろんなことが、なんでこれがこうなって起こるのかと、どう見ても、なんでこの政治権力者、例えば私たちの日本の首相がなんでこんなことやってるのかなとか、この世界がね、 G7 がなんでこういうふうに動いてるのかなっていうとね、あとはなんでこういうことが急に起こったのかとかね、あ、例えば分かりやすく言うと、これ例えばって本当に実際の話ですけれども、 ハマスを支持するデモが、学生デモがアメリカで一気に起こったんですよね。全く同じ形で、テントの形まで同じなんですよ、その住み込んで、ね、で僕イスラエル行きました、エルサレム。エルサレム行ったらカタールが何十年もかけて巨大なお金をアメリカの大学にばらまいてるんですよ、送ってるんですよ。でそれを調べているこの、まあ、いわゆる研究機関で、まあ、ホームページもありますからね。でそれを手伝ってる人ね、顔見せないでくれって言って、写真は持ってますけれども表に出しませんよ。お金が動いてるんですよ。お金が動いてます。なんかおかしいの、不思議だなと思いますよね。そして政治家がそれを支持するようなことを言ったりするわけですよ。でマスコミがそれを支持するようなことを言ったりするわけですよ。でこういう流行があるわけですよね。例えば10代のスウェーデン人の女の子がね、怒ってね、環境問題で、もう名前言わないけど、でも環境問題がウクライナとロシアの戦争で流行らなくなったら何やってるかって言ったら新ハマス活動やってるわけですよ。でこれ本当かどうかなけど、彼女も巨額のお金持ってますけれどね、これどうかないけど、とにかくお金って強いんですよね。これ言いたかったんです、これ言いたかったんです。別にその彼女のこととか、まあ、新ハマスももちろん問題でそれも話したいんだけども、お金が動いてるんですよ。だから何か知りたかったら、そのフォローダマニーって言葉があるぐらいなんです。お金がどこ行ったかっていうのが分かれば、だいたい分かってくるって、ことの真相がっていうですね。だから本当にね、経済ってほら、私ほらここからよく話すでしょ。でも私たちみんな学んでますよね。なんで主に捧げるって、お金も含めてこれ明確に分かるんですよ。そのお金を神様に捧げるっていう行為によって、このマモン、金の神ですね、神と呼ばれて、ギリシャ、その当時ですね、これが守られるんですよ。そうじゃないと結局自分に仕えていくようになっちゃうんです。自分の腹に仕えるようになっちゃうんです。だから自分を守るためでもあるんです、捧げるってことは。与えるってことは自分を守るためでもあるんです。だってイエス様を与えたら与えられるって、これね、これが本当の原則なんです。神が作った原則なんですよ。与えたら与えられるんですよ。もう好きなことやって、好きなところから取っていこうってやって、これも人を殺していきます。そしてもうバビロンの組み込まれていっちゃいます。そして次に11節、また地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。彼らの商品を買う者がもはや誰もいないからである。商品とは金銀宝石、真珠、天布、紫布、絹、黄色の布、あらゆる香木、あらゆる象牙細工、高価な木材や青銅や鉄や大理石で作ったあらゆる器具、シナモン、香料、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、それに人の命であるということで、商人たちがこれらのことによって収益を得ていて、そして彼らがこれを損害を受けていたと、ね、同じ悲しみでも、私、悲しむものは幸いであるとイエス様が言った悲しみは罪に対する悲しみですね。わかりますか？けれどもこっちはね、損したから悲しむんです。自分が損したから悲しむんです。これが大きな違いですね、うん、で商品が全部贅沢品ですね。でこれもね、さっきのツロに対する神の裁きの宣言でも似たようなのが出てくるんですよ。はじめに貴金属ですね、高級な布、そして建築の装飾に使われる材料、ね、次に香料、食べ物、あと家畜や馬や馬車もあります。で奴隷、また人の命ってあります。これね、直訳、人の命は下の方に書いてますね、新改訳だと肉って書いてます。肉です。奴隷、また人を肉体を売っていた、肉としてしか見なかったローマの時代、これをヨハネが、与えられた時はローマの時代って言ったでしょ、ローマの旅行行ったことある人ってちなみにいます？ありがとうございます。コロセウム見ました？コロセウム何あったか知ってます？あそこで グラディエーターというね、剣闘士っていう訳せますけれども、死ぬまで戦うんですよ。で、大体ね、奴隷の身分なんです。あとは動物を連れてきます。ローマの時代からも環境問題が起こってて、なんでかっつったらライオンも持ってきて、あのローマは北アフリカも支配してましたから、ライオンも連れてきてやったりとか、そして剣闘士と戦わせたりするわけですよ。死んじゃったりするじゃないですか。その血が出るのを見て喜んでました。ローマの統治の仕方はパンとサーカスと呼びます。パンを供給する、ただで。サーカス、つまりエンタテです。これによって市民の反乱、鬱憤を、このガス抜きをさせるんです。だからそのコロッセウムのようなところ、まあ、いろんなところに競技場があるんですよ。イスタンブール、だから前の、コンスタンチノープルにもありましたけれども、で、そこにも、あります。あってね。そしてね、必ず皇帝が参加するんですよ。ね。で、その時だけは、平等なんです。そうやって、矛先が皇帝に向かないようにしてったっていうのは、これがね、パンとサーカスと呼びます。サーカスの部分なんです、コロセウムって。で、その中でこのクリスチャンが投げ込まれて殺されるわけですよ。エンタテのため、実際に血が流れるのを喜んでたんです。でもね、これがね、大衆だよね、商業主義でしょ。今もやってるじゃないですか、バーチャルだけどね。でも恐ろしいことに、人の罪は変わらないし、バビロンは残ってます。昔は奴隷がありました。昔と言ってますけど、大体的に行われて、表立ってはダメだと言ってるからなんですけど、実際は続いています。で、アメリカで、なんだっけな、あ、忘れちゃったな、この子供奴隷のですね、子供の人身売買の映画があったんですよね。パッションの映画と同じ、イエス様の役を演じた方が主人公ですけれども、これ実話に基づいています。FBI、元 FBI の人が子供を飾られるのをですね、やっていくわけですよ。でね、もうね、日本は本当安全な国だって言われ、まあ日本にもあるんですけども、安全な国だと、比較的安全だと言われますけれども、他の時にね、子供、幼稚園生がね、こう歩いてとかね、小学生の子供が電車に乗ってなんて絶対ありえないって、アメリカでは絶対ありえないし、中国でもありえないし、中国だったらもう子供がいなくなったって言ったらですね、もうそれをまず思い浮かべますよ。こう、誘拐されるってことを思い浮かべます。それがアメリカでも実は大体的に行われていて、そしてなんかこう表向く綺麗な形でね、なってるっていうのは、だから陰謀論的なところもあるのかもしれないけれども、でも実際行われてるはずなんですね。そしてこの子どもの性奴隷ですね。で、これはもう東南アジアとかね、もう僕はネファリアスっていう映画ですね、このクリスチャン関係の映画なんですけれども、これドキュメンタリーですけども、見ましたけど、やっぱり世界中で起こっているわけなんですよ。これが商業主義の極致です。だからポルノ産業って巨額な富が集まるんです。日本も悪名高き、アメリカが一番は悪名高いんだけど、日本もこうトップの方に近いところにいますよね。ね、男は分かりますけどね、まあ、ちょっとこれね、申し訳ないんだけど、女性の人にはね、風刺したあれですね、イスラム教の男たちももうとにかく女をね、ひどく扱うわけですよね。かこつけて奴隷としていいって言ってね、ムスリムじゃなかったらやりたい放題なわけよ。だからイスラム国とかハマスとか、女性たちを無残な形でレイプしていきますけれども、あれは宗教的な道義でもあるわけですよ、ね、でそれでやっていくわけですよ。でそれでもう反発して、女性の権利のことを言う人がですね、ちょうどソース、こう牛お肉のパック、加工したお肉、例えばハンバーグとかさ、ソーセージみたいなのあるでしょ、その中に女の人がこうやって、ね、入ってるみたいなの、こういわゆる文字ってですね、女をこういうふうにしか見てないってこと言ったんです。でこれが適切ですよ。お肉にしか見てないってことですよ。人格を見てないんですよ。魂を見てないんですよ。これがポルノの姿なんです。商業主義です。で一番分かりやすい、この必要以上の欲望を駆り立てるための 装置なんですね。でこれは別にポルノに限らずコマーシャルの中にもいろんなところにあって、いいこともあのコマーシャルが悪いって言ってません。僕はコマーシャルっていうのはあの大事だと思ってますね。あの宣伝するって僕たちだって YouTube で宣伝するじゃないですか。あとほらあのホームページもあるし、情報をねこう伝えなかったら市場って成り立たないから。だからあの私がねあの資本主義をあの反対してるっていう意味では全くないですね。罪によって資本主義があの悪いこういう悪しき商業主義になってしまうっていう、わけなんですけれども、だからコマーシャルが悪いわけじゃないけど、でもその中にこう当て必要ないものをこう入れていくわけですよ。だからこれは例えばアメリカだったらもうほらはっきりしてるからいいけれども、肥満率がもう極度に高いですね。で昔はそうじゃなかったんですよ。僕びっくりしたんですよ。昔そうじゃなかったんですって。なんでかって、それをちっちゃな時にあのこう甘いものをたくさん食べさせればもうね一生甘いものを食べなきゃいけないっていう風にされるとか、あとポテトチップスすごいの塩分が過多でしょね、あれはねもっともっと食べて今度そうあのだからあのあれですよ、あのスーパーマーケットに炭酸コカ・コーラの隣にポテトチップスとか置いたりして、それ炭酸飲んでポテチだよ俺も。これがもう典型だよね。でどんどんどんどんどんどんどん太っていっちゃうわけよね。でこういうふうにシステムがあるわけだから、ここに書かれていることっていうのは本当に気をつけなきゃいけない。あとね、必要ないのにね駆り立てられると怖いですよ。これ作り上げられてるんですね。作り上げられてるんですよ。だからってね、なんかエンタテをね、から離れなさいって話はしてませんよ。なんだっけ、例えばさ、こう世界的に有名な人たちのところにはお金がどんどん集まるじゃないですか。でそういうのね、僕は妬んでるわけでもなんでもないしね、なんだっけ、あの日本で有名な野球選手は大谷ね、巨額な額が集まりますよ。でそれはもう商業的な価値をつけてるわけですよね。だからといってそれを僕は否定するわけでは全然ないんですけれども、けれども魂売っちゃダメ。魂売っちゃ、で14節です。お前の心が欲しがる果物は、お前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなものはすべてお前から消え失せて、もはや決して見出すことはできないと。面白いですね。お前の心が欲しがる果物って書いてます。でこれね、霊的な果実っていうふうにガラテヤ書の方でもあってね、これはねいわゆる自分が行ったことに対する結果みたいな感じですね。ヤコブ書には一章の15節で、そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますって書いてあるんですよ。それと同じような発想で、心の欲望による実、果実はこれあらゆる悪と不正ですが、それは死を生んで、それらを そうしたものがそうしたものを主が遠ざけるという、贅沢なものや華やかなものを遠ざけるということなんです。でね、これは霊的にもそうだと思います。この裁きもそうさせられるんだけど、霊的にはどうなるかって言ったら、自分がどんなに欲してもいつまでも満たされないっていうね。なんか欲しいなと思って近づけると、もうやっぱまだまだここにあるみたいな、なんかこう怖い世界、わかります？食べた悪夢でさ、だ食べたつもりがまだ食べられてないみたいな、わかんないけどさ、夢の中とかでね。でそういう風になる。だからイエス様がサマリアの女に対してヨハネの4章の13節で、この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますということで、イエス様はこの黙示録の、ね、最後の方にもただで飲みなさいって言ってるんですよ。イエス様が与えるものはただで飲むんですよ。しかし商業主義というのはどんどん奪っとってきます。どんどん奪い取ってきます。いつまでも満たされることないから、どんどんどんどん欲して欲してで遠ざかってきて、実際に裁きの時に遠ざけられると。そして15節、これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみに恐れをなして遠く離れて立ち泣き悲しんで言う。 災いだ災いだ大きな都よ、天布、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまった。遠くに離れているのは苦しみの恐れをなして、あまりにも苦しいのがあるので近づくことはできないと。でかわいそうだからってことじゃなくて、あれほどの富がことごとく一瞬にして荒廃に帰してしまうからですね。だから私たちは本当に覚えてましょう、天に宝を積みましょう。第一ペテロの一章の4節で、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました、これらはあなた方のために天に蓄えられているのですと。でこのようにあって、私たちが富があるところに心があるんだとイエス様は言われましたけれども、天に宝を具体的に積んでいくことによって、捧げていくことによって、神の御心に従ってこの捧げるわけですよね、まあ、教会もそうだし、 あとその他の宣教の働きとか、あるいはクリスチャンの人道的な働きとか、または誰か日頃の人を困っている人にとか、まあ、とにかくそうですよ。または自分がこの御言葉の学びのためにお金使うとか、そういうお金もそうですよね、いろいろ。だから趣味がなくていいとか、なくなりなさいとか、そういう話はしてませんですか。いつも言ってる、この午前中学びましたが、世と関わりすぎて、関わっていいんですよ、関わりすぎちゃダメなんですよね、うん、でこれが、この言ってることです。いつかこうやって後輩に来てしまいます。17節の途中から、またすべての船長、その場所を公開するすべての者たち、水夫たち、海で働く者たちも皆遠く離れて立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほどの大きな都は他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫んだ。災いだ災いだ大きな都よ、海にさは、船を持つ者たちは皆ここでその繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとはと。船舶業ですよ、この人たちはね。でこれほどの大きな都があっただろうかと。だからこの世界の富が全て集まっているところがここのバビロンなわけで、主は力を持って滅ぼしたということですね。そしてね、すごいですよ、20節が大きな大きなコントラスト、対比ですよ。天よ、この都のことで喜べ、生徒たちも人たちも預言者たちも喜べ、神があなた方のためにこの都を裁かれたのだから。はい、天にいる人たちは都が裁かれたことを喜んでいるわけです。このコントラスト、この対照、対比ですね、これが世と神の愛が相入れない。世の友になったら神の敵になるし、そして金銭というものに対して私たちは非常に気をつけなければならないということが分かります。金銭そのものが間違ってるのではありません。まあこれね、分かりやすく言うとね、醤油そのものが間違ってないよってね、日本人で分かりやすく言うよ、少し使ったらいいじゃん、あれ一升瓶飲み干したらどうなる、あれ文字通り死ぬよね、多分死ぬよね、分かるでしょ、君ね。お金も似てるんですが、今のそういう一升瓶を飲み干すようなことを簡単にやっちゃうんですよ。これ信仰によって毒なんですね。だから第一テモテの6章の10節で、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたということで、こういう具体的なところでしっかりと管理していくとですね。で、やっぱりイエス様言われた、神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすれば加えて与えられるっていう、この第一っていう言葉ね、これが優先順位ですよ。他のことも大事ですけども、第二にすればいいんですよ、第三にすればいいんですよ。でも第一は神の国と神の義なんです。で続けて第一テモテの6章見ていきますと、17節から19節をお読みしますね。今の世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならず頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。すごいかっこいいね、これ。高慢になってはいけないと、より頼りにならない富ではないと。だからやっぱり 富に頼っているとか自分がもらうことだけ考えているっていうのはもうこれね傲慢になっているということですね。だからこの信仰と相入れなくなっちゃうんです。で大事なのは全てのものを豊かに与えて楽しませてくださるんです。皆さん信じてますか？これ全てのものを豊かに与えて楽しませてくれるってね。ジャングルの方で宣教に行った家族はね、もうこれチャックが言ってくれましたけど、もう最高だってニコニコしてるんですよね。子供たちに図鑑なんて見せる必要ないですよ。本で生きた植物図鑑、動物図鑑、昆虫図鑑ですよね、というような発想ですよね。何だっけ、木村これ松だっけかな、清松なんだっけな、伝道者、有名な明治の伝道者、ナイアガラの滝に行ってね、このクリスチャンがね、日本にはこんなのないでしょってちょっと見下げて言い方したらね、いやこれお父さんのものなんだけどって、俺のお父さんのものだけどナイアガラの滝を自分のお父さんのものだって言った、日本人がいるとかっつって新聞の広告に載って、もう彼喜んじゃってね、これで伝道ができるとかっつってね、いろんなところに行って伝道したらしいですよ。ずうずうしくね、ずうずうしいんだよクリスチャンは。天と地を作られた神の王子ですよ、王女ですよですね。だから喜んで、そしてだからこそ余裕を持てるんです、心に。善を行って立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与えということですね。そして積み上げていいんですよ、蓄えていいんですよ。それが来たるべき世において立派な土台となるものを蓄えるんです。最後に誠の命を得るんだということですね。で声を上げているのがここでは天にいる生徒たち、使徒たち、預言者たちといって、天にいる生徒たちは分かるんですけど、使徒たちと預言者たちもここに含まれるんですね。つまりこの教会として殉教していった人たちも含めてですね、ここでこのバビロンが裁かれていくということになります。では21節、また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ込んでいった。大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはないと。これ引き臼ね、これによって絶対浮かんでこないという意味ですよ。永遠に浮かんでこないということです。エレミアがこのことをしなさいと神に言われて、エレミア書の51章の63節ですね、そしてこの書物を読み終えてからそれを石に結びつけてユークラテス川の中に投げ入れこう言いなさい、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いを前にして彼らは尽き果てる、こう言ってですね。だからこのバビロンの破壊に対して、バビロンが崩壊することに対して、このジェスチャーをしなさいと、このようなことをしなさいというふうに神様エレミアに言われたわけですけれども、同じように今ここで見出されることはないと言ってるんです。これ安心しません？トラウマになった人って分かりますけども、ね、なんかこう被害を受けて何か人からまた やられるんじゃないかという恐れがありますよね。ありますよね。僕いつもかわいそうだなと思うのは、この被害を受けた人がこう例えば暴力とか性被害も含めてね、でこう出所するじゃないですか、十何年後にまたやりかねないと思って、多分怯えてんじゃないかなと僕思うんですよね。一番いいのは終身刑か死刑ですよね。でここで言ってるのは基本的に同じ話なんです。もう二度と上がってくることはないよ、つまり究極の慰めを話してますですね。で22節、盾ごとを弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を弾く者たち、ラッパを吹き、鳴らす者たち の奏でる音がお前たちのうちでもはや決して聞かれることはない、あらゆる技術を持つ職人たちもお前たちのうちでお前のうちでもはや決して見出されることはない、石臼の音もお前のうちでもはや決して聞かれることはない、灯火の光もお前たちのうちで もはや決して輝くことはない、花婿と花嫁の声もお前たちのうちでもはや決して聞かれることはないですね。ここまでします。でこれはね、日常の喜びとかを表してますけど、それ以上の意味があります。実は豊満な生活っていう意味があります。イエス様がこの洪水のノアの洪水のね前の日々にはノアが 箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり継いだり嫁いだりしましたがしていましたってこと。これこうやっぱ豊満なこの贅沢な生活っていうかそういう生活をしていたっていう表現になってます。でこれがもう聞かれることはないよということです。で、23節後半からというのはお前の商人たちが地上で権力を握り、これがずっと話した話ですよ。この商人たちが権力を握っている、つまり商業主義です。お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされその都の中に預言者たちや生徒たちの血また地上で葬られた全ての人々の血が見出されたからであるということで、魔術って書いてます。これね、麻薬のように訳されるこの意味合いもあって幻覚みたいなものです。商業主義というのは幻覚症状を起こさせるよって言ってるんですよ。つまりリアリティ、人間の生活の現実の姿を見せないようにしているわけですよ。商人たちが権力を持って作り出した幻想、仮想現実っていうのがあって実質がないですよと、だ惑わされていたと。でこれ見なさいとバックストーリーですね、 裏舞台がこの預言者たちや生徒たちの血また地上で葬られた全ての人たちの血が見出された、血が流されている上でこのバビロンの放縦な生活があったんだということで、人はそれはあんまり見ないわけですよ。でほとんど見ない、見ても見ないふりをしているという中において彼らがこの血を流していったけれども今栄光を輝く、ね、この力強い御使いがやってきて照らしてですよ。そしてこの火で焼いてですね、この女をそれでこの報いをしたんだよと、こういうことをしてたんだからっていうことをこの神様がお見せになっています。なのでね、もう一度ね、私たちはこの4節でこの女の罪に関わらないように、その災害に巻き込まれないように彼女のところから何ですか出て行きなさい。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに本当に戒めを与えてくださってありがとうございます。この主を、本当に私たちはこのバビロンとの戦いというかバビロンの戦いではなくてそれ以上に逃げる、関わらない、関わっても深く関わらないということを知ることができたことを感謝いたします。そして本当に良い付き合いをしていく、この深く関わらないという軽い付き合いによって私たちがいつもあなたを喜ばし、この与えられている富、不正の富で本当にこの御国のための友を作りなさいとイエス様が言われたように、本当に不正だと言われている富であっても本当に私たちはそれによって御国のため使っていくことができますようにしてください。お願いいたします。小さなことに忠実なものは大きなものを任されますから、本当に今私たちが与えられているものによってそのことを表していくことができますようによろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。